ではエレミア書の7章を開いてください。エレミア書の7章を開いてください、聖書通読の学びが、私たちは先週でエレミアの5章まで、来ましたけれども、今日の午後礼拝で、6章から8章までを一節ずつ読みます。で今朝は7章の2節から4節に注目したいと思います。7章の2節から4節に注目したいと思います。主の家の門に立ち、そこでこのことをこの言葉を叫んで言え、主を礼拝するためにこの門に入るすべてのユダヤ人の人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。あなた方の行いと技とを改めよ。そうすれば私はあなた方をこのところに住ませよう。あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だと言っている偽りの言葉を信頼してはならない。ですね、この主の宮、主の宮、主の宮だという偽りの言葉を信頼してはならない、このように言ってますね。ここでエレミアはエルサレムにある神殿で礼拝する人たちのところまでに行って、その門を通る人たちに予言をしなさいと命じられたんですね、神様からですね。なんか情景を思い浮かべられないでしょうか。この今も生きてらっしゃいますが、もうおじさんになったアーサー・ホランドっていうですね、伝道師の方がですね、型破りな伝道師ですけれども、こう新宿駅前でですね、アルタの前でですね、この赤信号で横断歩道をこの渡ろう、この待ってる横断歩道を渡るために、でそこでこの上からですね、登ってですね、上の上から「イエス様、神様あなたを愛しています」とかって言ってですね、その待ってる間にずっとこの横断歩道を渡ろうとしてる人に神様のことを語って、いたんですね。でそんな感じですね、この通っていく人にこの神様の言葉を語ってるんですけども、でそれが「これは主の宮、主の宮、主の宮だ」っていうのはこれ偽りの言葉なんだとこう言ってるんですね。信頼するなと。でなぜかというと、彼らは神の神殿に来ること自体に安心感を覚えていたからなんです。神の神殿に来てこれで安心だ、これで救われていると思っていたからなんです。で当時バビロンがかなり力を持っていて、ユダの国ももう本当に支配されようとしていた、バビロンに従わなければいけないようなそういう状況にいたときに、これが主の宮だ、主の宮だ、主の宮だ、だから私たちはここに神がおられるので守られて救われるんだと、こういう言葉をね、こう話していたわけです。でそれはあなたたちの行いを悔い改めるならば、行いを改めるならば、今やっている悪い行いを改めるならばその通りだよと、とこしえにずっとここに神はおられる、しかしそうでなければあなた方は追い出されるよと、警告したんです。で間もなくしてこの何年か後にバビロンが実際に神殿を壊してですね、破壊して、そしてエルサレムの住民は殺され、残された人はバビロンに捕らえ移されていったですね。で似たようなことがイエス様の時代にも起こったのを思い出せるでしょうか。イエス様が地上におられた時はエルサレムにヘロデ大王の建てたものすごい美しい神殿がありました。世界の七不思議には入ってはいないんですが、それはそれは不思議なほど すごい神殿です。今でも、まあ、ローマが徹底的に破壊したのでね、ほとんど残ってないんですけども、この壁の部分であるとか下にある部分とかは残っていますですね。でもちろん接着するようなものは一切使っていない、積み上げているだけの石なんですが、で、そこ地下をですね、トンネルをくぐるとですね、一つの石がここの端から向こうの端ぐらいまでの長さのがあります。今でもどうやって運んだかがわからないんです。今の最新の工学の技術を使ってもエンジニアリングを使っても無理です。で、このように非常に優れていて、そして当時の姿を今は CG がありますから、コンピュータグラフィックがありますから映像で十分見ることができるんですね。本当にすごいです。で、弟子たちもオリーブ山から神殿を眺めて、これはまあなんと見事な石でしょう、なんと素晴らしい建物でしょうと感嘆の声を上げました。でもイエス様がこう言ったんですね。大きな建物をあなたは見ているのですか。石が崩されずに積まれたままで残ることはありません。驚いたと思います。でイエス様にこの真理を言われて、しかしユダヤ人の指導者たちは悔い改めなかったんですよ。この思いを変えなかったんです。それで40年後紀元70年に神殿が破壊され、ユダヤ人たちは世界に散らされていきました。で、先ほどのこのヘロデの作った神殿に戻りますと、礼拝者に対して演出効果があるんですね。この南の方から、このシロアムの池から都登りの坂をこう登っていくとですね、この南壁にまで来るんですね。でそこで服を完全に着替えて、ミクバと呼ばれるこの神霊槽、この全身を水に浸かるこの槽があってですね、水槽があって、でそこから入って、で出てくるときに新しく生まれたっていう意味を表すんですね。でそして自分がこの携えてきた家畜、羊や牛、これをですね持ってですね、そしてトンネルみたいに階段上がっていくんですよ、これ神殿の敷地に入るときに。でこの暗いところを入っていくじゃないですか。そしてこうパッと出るとですね、そこにさっき言ったこの大理石で作られたものすごい神殿がもう目の前に見えて、もう光でこの眩しいんですね。そこでうわーすごい、神様の栄光が現れているような感じで、驚くわけなんです。だからこの神殿が破壊されるなんて思えなかった。で祭司たちは事実ローマと仲良くやってたので、うまくやってたので、自分たちを追い出すなどは考えつきもしなかったんですね。しかしですね、そのような素晴らしい神殿の建物と生贄の制度の中には、巧妙なずる賢い集金システムがありました。ローマの貨幣はカイザル、この皇帝ね、皇帝のこの名って、これ顔が刻まれてるんですよ。でこれ汚れてると、この異教だということで、神殿専用のシェケルというのがあったんですね。この聖書にも書いてある、モーセの律法にもありますが、でこれに両替しなきゃいけないっていうんですね。捧げるときに両替商がそこにたくさんあったんです。今でも遺跡で残ってます。でそこで買えるときに手数料高いんですよ。でそして先ほど家畜の話をしました。羊や牛を、携えてくる、持ってくるんですけれども、律法の中にはこの傷がついてたりですね、ちょっとこのくびれてたりとか、そういう欠点があると、欠陥があるとですね、それは神様に捧げられないっていうのがあるんです。でこれ一生懸命調べるんですね、これ持ってきたもん。そしたらあるんですね。ダメだよって断る。でそうすると、今私たちがちゃんと調べた、ね、このいわゆるなんだ、登録付きのお墨付きのね、であるからっていうことで、それが高いんですでこうやって彼らは、ユダヤ人は礼拝しに来ますから、どんどんどんどんもう布教も知らず、 お金が集まってきて、祭司たちが住んでいた家が今エルサレムには残っていますが、ハリウッド並みです。でっかいんです。信じられないです。というこの本当に神様の礼拝を、神様に礼拝を捧げている場所で、このようなことが行われて、イエス様がエルサレムに入られた時に両替台を倒して、そしてこのつながれているこの鳥とかでそういうのも話してですね、宮清めを行われたんです。文字通り清めたって言ってもですね、これ水かけたんじゃなくてもう荒らしたんですよ。そして私の家は祈りの家と呼ばれると書いている、これイザヤ書に書いてあるんですね。この私の家は祈りの家、祈りの家のはずなのに、それなのにあなた方は強盗の巣にしている、強盗のアジトにしているということですよ。でこのようなことを彼らは行っていた。でそういうことを行っていない宗派もありました。これパリサイ派という人です。今はサドカイ派という人たちがこの神殿の管轄をしていたんですけど、管理をしていたんです。パリサイ派の人たちはですね、そういうことさえはしなかったんですが、でもですね、やっぱり心の中はね、こういう頃、神様、私は他の人たちのようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなくて、ことに主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものはみんなその十分の一を捧げていますってね、ちょっとこうなんか気持ちが気持ってたでしょ。私はそういうのやってないですよと、こう自負していました。満足していました。でこのような形で神殿礼拝そのものがによって自分は守られていて救われているというふうに思っていたわけなんですね。でですね、これが新約、この福音書に出てくる話ですけども、今度はね、使徒たちの手紙によりますと、私たちの体、また私たちの集まっているところ、つまり教会が聖霊が住まわれる神の宮なんだと教えています。第一コリントの3章の16節に、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか、なんですね。つまり私たちが教会に来ている動機がどうなっているかなんですね。日曜にイエス様が生き返ってくださったこの日に共に集まることは喜ばしいこと、そしてしなければならないことです。キリスト者にとって、クリスチャンにとってですね、どんなことがあってもこの日は主を礼拝するためなんだということはですね、これ私よく説明しますけれども、どんなに忙しくても歯磨くでしょ。磨かない人いるかな。いや、いいですよ、磨かない人でもどんなに忙しくても磨くよね。と同じように選択ではなくて、ね、今日はちょっと磨きたくないなって磨かない日とかないでしょう、ね、選択ではなくて習慣です。でもいいですか、ここが次が大事です。でもそれがいつの間にか惰性になっていることはないか。惰性っていうのはいつもやってることだからということですね。ただ足を運んでいる、ただ来ている、あるいは主を心から喜んでいるかどうかなんですね。あるいは義務で来ていることはないか。奉仕を頼まれているから教会を休むことはできない。担当が回ってくることは、回ってくるときはね、それをこなさなきゃいけないけども、でなければ礼拝に来ている意味があんまり感じられない。これ義務感ですね。あるいは他の教会の人たちに見られているから、あるいは牧師に見られてるから、今ねこの眉が動いたね牧師に見られてる、休むわけにはいかないなんて。あとは日曜日に教会に来れば自分はとりあえずクリスチャンとしてのメンツや自信が持てる。これみんなただ来ているという事実なんですね。それだけで自分を安心させる、それで救いなんだというふうに思ってしまうと、 こにエレミアが教えていた偽りの言葉なんだよって、間違ってるんだよって言ってるわけなんです。で、私たちが集まる動機を話してくれている箇所があるんですね。ヘブル人への手紙の10章の21節から25節です。開いてもいいし開かなくてもいいんですけれども、ヘブル人への手紙の10章の21節から25節です。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。そして次です。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。で、ここで一緒に集まることをやめたりしないでますますそうしようではありませんかという勧めがありますね。でも闇雲にそれを行いなさいじゃないでしょう。その前に理由がありましたよね。書いてありましたよね。まずは私たちのためにイエス代わりに、神の代わりに、神の前に行ってくださる方、これ祭司がいると、大祭司が、これイエス様だと。何してくださったかというと、私たちの罪のために血を流してくださったということです。これが全ての始まりです。そう、十字架です。そうです、十字架です。全ての始まりです。教会に来るときに頑張りで来たら必ず限界が来ます。で、私たちのクリスチャン生活、信仰生活、またまだ信仰を持っていらっしゃらない方も含めてね、全員がそうです。自分が頑張って神様についていこうとしたら必ずつまずきます。肉は弱いです。思い返す、忘れてしまうことは、私の罪が全部イエス様の血によって洗われて清められたんだ。私がもう良心が汚れている、この良心の呵責っていうんですか、このやろうと思ってもそうでないことをやっている、そして自分が本来あるべき姿ではないですね。で、本当にこれは神様から外れてしまっているわけなんだけれども、ちょうどこう顎が外れちゃったみたいな感じで外れちゃってるんだけど、これを戻すことができるのは自分では戻せなくて、イエス様がその罪を取り除いてくださったというところに基づいてる。だから神は愛しておられる。で、ここがあるんです。で、このここでね、これを受け入れた人は、いいですか、受け入れた人は全然無理しないで自然に感動が生まれますよ。神様ありがとうございます、ありがとうございます。で、私がクリスチャンになったばっかりの時にね、いろんな歌をね、賛美の歌を、でその中で本当にいい歌がありました。まあ、英語なんですけれども、あなたにお返しできることって何もない、いやでもありがとうっていうことはお返しできますって、その心で次に出てくるのが、大胆に真心から神に近づこうではありませんか。で、これが集まる動機です。それから次に希望を告白しようではありませんかって書いてあるんですね。この希望っていうのはイエス様、キリストが希望なんですね。他にいろいろ希望を置くじゃないですか。 自分の会社に希望を置けるでしょうかって言ったら、20年30年前だったら、そりゃ会社に私命かけてるからって言えたと思うんですよ。でその時に同じ言葉を言ったら、ああこの牧師っていうかクリスチャンってバカだねって思うと思うんですよ。でも今は置けるわけないじゃないですかって納得してくれると思うんです。キリストは変わらない方なんです。昔も今もこれからも全く変わらなく揺るがない方で不変の方です。そして具体的にはキリストが戻ってこられる、さっきも何度も歌いました、主が戻ってきてくださる、そしてこの世界を救ってくださり、その前にこのイエス様を信じる人たちを救ってくださいますけれども、この世界をも変えてくださる、このキリストを望みとして告白するために私たちは集まります。その間ですね、励まし合うんです。注意し合おうではないかと、愛と善行を行うように注意し合おうではありませんかと。そしてかの日が近づいている、イエス様が近づいているので励まし合いましょうと、そのために集まっています。一人では励ますことはできません。まあ、一人でね、ダビデは一人で逃げている時にはね、自分に言い聞かせてた、何を落ち込んでるんだ、主に希望を置きなさいって言ってましたけれども、それだけだったら足りない、互いに集まるんですね。でこのように、ただ来ることが救いじゃないんだよということが分かりましたけれども、次にですね、この戒めをエレミアはエルサレムの神殿に来る人たちに与えていました。9節をご覧ください。9節10節見ると、しかもあなた方は盗み殺し貫通し偽って誓い、バールのために生贄を焼き、あなた方の知らなかった他の神々に従っている、それなのにあなた方は私の名がつけられているこの家の私の前にやってきて立ち、私たちは救われているという、それはこのようなすべての忌み嫌うべきことをするためかと。彼らは神殿に来て礼拝をしているのにこうしたことを行っていたんです。盗みを働いていました。盗みって言っても騙しているっていうのも含まれると思うね。あとは殺していた、ね、殺してた、あそんな犯罪を犯したらひどいねっていうかもしれませんけども、陰口って悪口って人を殺せますよね。そして貫通、浮気、不倫、それだけではなくて心の中でもイエス様言われました、女を見て情欲を持っているのであれば姦淫の罪を犯しているとイエス様言われました。でバールのために生贄、このバールというのは権力ですね、権力の神様です。で他の神々に従っていると、こんなことをしながら神様のところに来ている時には私は救われているとこのように言っているよと。だから同じことを私たちは自分に聞かないと、問わないといけません。教会に来ているということが救いになっていないということをお話ししましたが、何をもって自分がキリスト者であることを証明できているのか。でこのことをね、パウロなどが詳しく話している箇所が、いくつもあります。でその中の一つをお読みしますけれども、一つというかいくつか読みますけれども、開かなくてもいいですね、聞いててもいいですよ。第一コリントの、6章の9節から11節、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。だから救われないことを知らないんですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません。あなた方の中ある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ 聖なるものとされ義と認められたのです。イエス様をの名前を信じた者は現れます。これ清くされます。きれいにしてくれる心をね。そして義と認められ、正しいとみなされるんです。自分で正しいんじゃなくて神様の方が正しいとこの認めるっていうか、そのプレゼントしてくださる。そして聖なるものとされ、この悪いものから分けられると。にもかかわらずですね、このさっき言った不貧困、偶像礼拝、姦淫ですね、あとは断章といっても、つまり同性愛ですね、盗んだり貪欲、酒に酔っ払っている、あと中傷している、そしる、こういうことをやっているのであれば、それも平気でですね、この罪意識がなくですね、そのままやっていて放置しているのであれば、神の国は入ることはできないよ。でガラテヤ書にも同じような言葉がありまして、5章の19節から21節に、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんと。で、ここで言っているのは、肉的なこういう欲望のみならず、知的な高慢もありましたよね。争いとか、分派とか、分裂とか、妬みとかですね。そういうのも含まれるということが書いてあるんですね。だから教会に来ているから大丈夫だっていう安心感はいけないわけなんです。自分が信仰のうちに立っているかどうかを確かめる必要があるわけです。で、第一ヨハネの3章の9節から12節にも、9節からかな、もうちょっと後から読みますけれども、10節11節あたりで、兄弟を愛さない者も、あ、ここで義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている考えです、教えです。カインのようにあってはいけません。彼は悪いものから出たものです。兄弟を殺しましたが、なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。憎んでるって言うのね、恨んでる、憎んでるということをやっていたら、神から生まれてないよって言ってるんです。はっきりと、神から生まれた者は兄弟を愛します、で罪を犯しません。いや、私犯してしまう、で罪意識を感じて、それを捨てるように、悔い改めるように導かれていくっていうのがの話をしてるんじゃないんですよ。そうであれば問題ないです、全然。というか、それを神様願ってらっしゃいます。このエレミアの悔い改めなさいっていうのを何度も言ってます。それがだったら全然問題ないところが、それが道です。でなくて、ずっとそれを放置して平気で教会にも来ていて、それで私はクリスチャンだって言ったら違うよって話をしてるんです。神の霊が住まわれる、聖なる神の霊が住まわれるところが教会であり、それが神殿なんですね。悔い改め、汚れから離れるというこのことが必要になります。最後にお読みしたい言葉が、第二コリントの6章の14節から18節です。不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。次ですね。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らを私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば 私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となると全能の主が言われる。もう一度立ち返りましょう。ですね。ではお祈りしますが、まずですね、1分ぐらいですね、小さな声あるいは声を出さなくてもいいですが、この神様の前に分離をするというか、この汚れを清めていただく、そこから離れるというですね、お祈りを捧げてください。でまだイエス様を知らない方はどうぞ、イエス様が血を流してくださって、その罪を全部洗い清めてくださいますから、イエス様を受け入れる祈りを、私はイエス様を信じますと、ね、いう祈りを捧げてみてください。じゃあ1分ぐらいですね。お願いします。天皇お父様、あなたが住んでくださることを感謝いたします。で今日はペンテコステ五旬節で聖霊が与えられたことを記念する日でもありますけれども、その時に今日この日にあなたの聖霊について学ぶことができたことを感謝いたします。主よ、私たちが今持っているいろんな思い煩い、肉の思い、または知的な高ぶり、いろんなこのものについてそのままにしていながらクリスチャン生活を、教会生活を歩んでいたとしたら、本当にあなたが願ってらっしゃらない、あなたを悲しませていたということが分かっていながら、今日初めてというか、その改めて聞けたことを感謝いたします。主をどうぞ清めてください。そしてまた賛美の歌詞にあるように、走り出そうと、キリストの上から見せてくださるこの賞を得るために走らせてくださいますようお願いいたします。私は狭い門から入りなさいとイエス様は言われました。私が門ですともイエス様は言われました。本当に主よ、あなたの恵みによって強められてこの道を歩ませていただきます。それは小道かもしれません。いや、小道です。しかし平らな道であることを感謝いたします。イエス様の似姿へと聖霊によって変えてくださいますように、聖霊の力を求めます。どうぞ私たちを満たしてくださいますようにお願いいたします。霊はやりたいと願っていても肉が弱いのですとイエス様がペテロに言われました。私たちの肉ではあなたを喜ばせることはできません。しかし御霊によって肉の行いを殺すことができることを感謝します。ありがとうございます。憐れみ深い主を感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。